こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。一番簡単積立投資の教科書は、経済アナリストの森永康平が投資未経験者や始めたばかりの読者に向けて積立投資の基本と実践手順を整理した資産形成の入門書である。コロナショック後に少額投資や積立 NISA への関心が高まった状況を背景に、相場の短期的な上げ下げに振り回されず、投資信託を使って長期的に積み立てる考え方を解説している。内容は制度や金融商品の説明だけでなく、なぜ早く始めて長く続けることが重要なのか、下落局面をどう受け止めるべきか、どのような基準で投資信託を選ぶべきかに踏み込む、専門的な投資理論を高度に展開する本ではなく、現実的で継続しやすい資産形成の入り口を示す実用書として位置づけられる、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、相場下落を前提にした長期積立ての考え方。本課の中心にあるのは、積立投資を短期売買の代替ではなく長期の資産形成手段として理解する姿勢である。株価や基準価格は常に変動するため、投資初心者ほど下落時に不安を感じやすい。しかしセキュリティ方式では、価格が高い時には少なく、安い時には多く買うことになり、購入時期を一度に決めるリスクを分散しやすい。森永康平は、相場が下がったから失敗と判断するのではなく、長く続ける過程の一部として下落局面を扱う必要を示している。これは将来の価格を正確に予測することよりも、無理のない金額で継続する仕組みを作る方が初心者には現実的だという考えに基づく。特に老後資金や教育資金のように時間軸が長い目的では、日々の値動きよりも運用期間と積立習慣の方が重要になる。本社は投資で勝つための銘柄当てではなく、途中でやめないための理解を重視している点に特徴がある。次に、投資信託を使うことで初心者の分散投資を簡略化する。本書では積立投資の主な手段として投資信託が重視される。個別株を自分で選ぶ場合、企業分析、業種分析、購入タイミング、売却判断などを継続的に考えなければならない。初心者にとってそれは負担が大きく、判断ミスや感情的な売買につながりやすい。一方、投資信託は複数の株式や債券などを一つの商品にまとめた仕組みであり、一本を保有するだけでも一定の分散効果を得られる。もちろん投資信託にもリスクや手数料はあるが、商品選びの基準を理解すれば、個別銘柄を頻繁に入れ替えるより管理しやすい。本書が初心者向けに有用なのは、投資信託を単なる便利な商品として紹介するのではなく、なぜ月立と相性が良いのかを説明している点である。定額で継続購入し、複数資産に分散し、日々の判断を減らすという仕組みは、投資経験が少ない人ほど効果を感じやすい。さらに、積立NISAの普及を背景にした少額投資の実践性。本書は少額から始められる制度として、積立NISAへの関心が高まった時期の読者ニーズに応えている。投資に対してまとまった資金がなければ始められないという印象を持つ人は少なくないが、積立投資では毎月の家計から無理なく出せる金額を設定し、時間をかけて資産を育てることができる。積立NISAは長期分散投資を支援する制度として設計されており、初心者が投資を始めるきっかけになりやすい。本書は制度の細かな節税テクニックに偏るのではなく、制度を使って何を実現するのかを重視する。つまり、非課税枠を使うこと自体が目的なのではなく、長期的な資産形成を続ける環境を整えることが目的である。少額でも早く始める意味、毎月の設立額を家計に合わせる必要性、制度に過度な期待をせず投資リスクを理解する姿勢が説明されており、初めて証券口座を開く読者にも現実的な導入となっている。そして、経済アナリストの視点による地に足のついた資産形成。本書の特徴は、単に儲かる投資法を紹介するのではなく、経済の流れや社会環境を踏まえて資産形成を考える点にある。著者は証券会社や運用会社でリサーチに携わった経歴を持つ経済アナリストであり、投資を短期的な利益追求だけで説明しない。少子高齢化、老後資金への不安、低金利環境、家計の将来設計といった背景を考えると、預貯金だけに依存することの限界も見えてくる。ただし、本書は不安を煽って投資を急がせる構成ではなく、投資にはリスクがあることを前提に、現実的に続けられる方法として積み立てを位置づける。老後資産の2000万円問題にも触れながら、必要額を一度に準備する発想ではなく、長期の時間を使って少しずつ形成する発想へ読者を導く。経済データや制度の背景を使いつつ、難解な金融理論に寄りすぎないため、投資の必要性を生活感覚と結びつけて理解しやすい。最後に、初心者向けに徹した説明と中級者には物足りない範囲設定。本書はタイトル通り、 積立投資を最初に学ぶ人に焦点を合わせている。図解や平易な説明を通じて投資信託分散長期運用赤率学相場変動への向き合い方を整理しており、投資本に慣れていない読者でも全体像をつかみやすい。一方で、すでに資産配分、インデックス投資、ファンド比較、リバランス、税制活用などを学んでいる読者にとっては、内容が基礎的に感じられる可能性が高い。これは欠点というより、本書の役割が明確であることの裏返しである。高度なポートフォリオ設計や市場分析を求める本ではなく、投資への心理的な壁を下げ、最初の一歩から継続までを説明する本だからである。ただし、完全な初心者には、一部の金融用語が負担になる場合もあるため、読む際には用語を確認しながら進めると理解が深まる。入門書としての価値は、投資判断を複雑にしすぎず実行可能な形に落とし込む点にある。結論として、一番簡単積立投資の教科書は、これから投資を始める人、積立NISAや投資信託に関心はあるが仕組みを十分に理解していない人、老後資金を少額から準備したい人に向いている。実践的な利点は、投資を特別な知識や大きな資金が必要な行為としてではなく、家計の中で継続できる習慣として捉え直せることにある。相場下落への不安、商品選びの迷い、始める時期への過度なこだわりを整理し、長期分散せきたりという基本に戻して考えられる点は、初心者にとって大きな助けになる。類書の中には制度解説に偏るものや、運用成績の期待を強く打ち出すものもあるが、本書は経済アナリストの視点を用いながらも、過度に専門化せず現実的な資産形成の入り口に徹している。中級者以上には新情報が少ない可能性がある一方、投資の最初の設計図を必要とする読者には、考え方と行動を結びつける入門書として有用である。ご支援いただける場合は、森永康平、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。